お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書4章27節から37節と5章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書4章の学びをしていますが、27節。それゆえ王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ネブカデネザルは、自分の心の中に不安を覚えています。彼は確かに世に平和をもたらし、この時彼の権威に挑戦しようという者は一人もいませんでした。でも彼は罪の中に生きているのです。ダニエルはネブカデネザルに罪を悔い改め、罪から離れる必要があると教えます。彼は神様に立ち返り、正義の生活に向かう必要がありました。ダニエルは、来ようとしている裁きから逃れるために、彼が改心するように助言します。まだそこから助けられる希望があるのです。これはネブカデネザルに対する神様の最後の警告だったと思います。今日私たちが目にするとても多くの精神的、感情的な異常は、実際霊的な問題の結果がほとんどだと思います。私たちが目にする人々の生活の中にある不安定な状態の多くは、人間の霊的な状態に根ざしていると思います。もし彼らがキリストのもとに帰さえすれば、彼らのための平安がそこにはあるのです。ダニエル書4章の28節から30節。このことが皆、ネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。ネブカデネザルはダニエルの警告に注意を払いませんでした。裁きが下る前に1年間の恵みの時が過ぎて行きました。神様はなんと忍耐深いお方でしょうか。でも神様の恵み深さと忍耐深さは、あえて罪を悔い改めない罪人には理解されません。伝道者の書8章の11節にはこのように書かれています。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。王は精神的な崩壊に瀕していました。彼は自分の大きな王国を見回しました。神様がすでに彼に神様がお与えになったのだと言われた王国です。それにもかかわらず、ネブカデネザルは今、この大バビロンは私が建てたものではないかと豪語します。 今まで歴史全体を通して小さな帝国を作り、それをプライドを持って見渡した数えきれないほどの人々がいました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は時々若い牧師たちに助言をするチャンスが与えられます。私は彼らに次のように言います。君たち、自分の教会を小さな帝国に立て上げようとしてはいけないよ。私もそのような見地から出発したんだが、正直言ってその時ほど不安で満足していなかった時はなかったよ。ダニエル書の聖書の箇所がある日私に本当に語ってくれました。そして私は自分が帝国を築く者になろうとしていたことに気づいたのです。そのようなことをするのは神様が私に意図されたことではありませんでした。私のミニストリーは人々の人生を立て上げるものであって、偉大な帝国を建てようとするものではなかったのです。ですから私は若い牧師たちに言います。人々の人生を立て上げ始めなさい。そうすれば主はあなたに持ってほしいと願われるものをあなたにくださるから。つまり牧師や教会のリーダーが教会を私物化しないように警戒しなければならないということです。ダニエル書4章の31節から33節。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。ネブカデネザルは宮廷から自然の中に住むために遠くに出て行きました。このような方法で神様がこの人を個人的に取り扱われます。彼が正常さと理性の水準から離れてしまったとき、彼の王国は彼からスルッと逃げてしまいました。この当時の発狂した人物は治療のために施設に入れられるよりはむしろその場所から追い出されました。通常の状況の下ではネブカデネザルは決して王座に戻ることはできなかったはずです。でも神様は彼がレッスンを学んだ後、彼は王座に戻ると約束されました。歴史はネブカデネザルの人生の中に確かにこのような事実が存在したことを証明しています。フィリップ・アール・ニューウェル博士は次のようなアメリカの神学者アルバート・バーンズからの資料を紹介しています。そこにはこのように書かれています。ヨセフスはバビロンの歴史家ベロッソスがネブカデネザルが死ぬ前に苦しんだ奇妙な病について明確な言及をしている。ダニエル書4章の34節。その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国はいよいよ限りなく続く。 ネブカデネザルの理性が戻ってきました。そして彼はこの章の始まりにあった証に、この短い証の言葉を付け加えます。ダニエル書4章の35節。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。今、ネブカデネザルは、神様が物事を動かしておられること、この宇宙を支配しておられることを学びました。ネブカデネザルは自分の高慢な心を神様の御心に明け渡し、自分に対する神様の御心として彼に起こったことを受け入れました。今日とても多くの信者たちもそのようにする必要があります。ダニエル書4章の36節。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して大いなるものとなった。今私ネブカデネザルは、天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下った者とされる。ネブカデネザルの理性が戻ってきました。バビロンの王としての彼の地位は回復されました。そして彼の役人たちももう一度彼を支持しました。彼の長い期間の不在の間も王国は危険にさらされることはなく、彼は以前にも増して大いなる者となりました。なぜなら今彼は生ける誠の神様の知識を得たからです。さて、ダニエル書5章の学びに入りますが、5章に記録されている出来事は前の章よりも随分と後に起こりました。これは単にバビロンの歴史の記録の中から取り上げられた1ページに過ぎません。つまり実際は4章の出来事の後、多くのことが起こっていました。ダニエル書5章の1節。ベルシャタル王は、千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいた。さて、ベルシャタルとは誰で、彼はどのようにして王座に就いたのでしょうか。前の章では王はネブカデネザルでした。ベルシャタルはいろんな多い歴史上の人物です。ですから私たちはちょっと時間をとって彼のことを見てみる必要があります。英国国教会の聖職者ファーラー地方監督は、ベルシャタルなどという王はいなかったと述べています。しかし、ダラス神学校の校長であったジョン・ウォルボードは、彼の著書、ダニエル書、予言的啓示の鍵の中で次のように述べています。新バビロニア最後の王、ナボニドースの三つの寺院を修理したことが記録されている円筒印章が発見されるまでは、ダニエルがバビロンの王と宣言しているベルシャタルは、聖書以外の文章の中にはどこにも言及されていなかった。ダニエル書が歴史的に正しいかどうかを批判する批判家たちは、それゆえにベルシャタルなどという人物は存在しなかったのではないかと疑問視してきました。しかしその後、レイモンド・ドーティーによるナボニドゥースとベルシャタルの研究という本の出版以来、ベルシャタルの歴史的な存在を疑問視する根拠がなくなりました。ベルシャル・ウスルという名前が円筒印章の中に書かれており、彼はナボニドゥースの息子と呼ばれています。現在は ベルシャタルが自分の父ナボニドースの下で摂政として働いていたということが一般的に受け入れられています。この時点でネブカデネザルの統治の後に続いた出来事の概要を説明することが役に立つと思います。ネブカデネザルが死んだ時、彼の一人息子エビル・メロダクがおよそ紀元前561年に彼の後を継ぎました。そのことが第二列王記25章の27節に次のように書かれています。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日にバビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、エビル・メロダクはネブカデネザルの娘たちの一人と結婚したネルガル・シャレゼルに暗殺されました。そして今およそ紀元前559年にネルガル・シャレゼルがエビル・メロダクに取って代わり王座に就いたのです。ネルガル・シャレゼルの後は彼の若い息子が後を継ぎました。この息子はナボニドース、ネブカデネザルのもう一人の娘の夫によって殺害されるまでほんの数ヶ月統治しました。バビロン帝国の最後の支配者であったナボニドースはほとんどの時王国から離れて海外遠征に時を費やしていました。そして彼の息子ベルシャツァルが彼の副摂政としてバビロンに残ったのです。このすべてのことは預言者エレミアが言ったことの正確さを明らかにしています。エレミア書27章の6節から7節にはこのように書かれています。今私はこれらすべての国を私のしもべバビロンの王ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。言い換えればバビロン王国は、ネブカデネザルの息子と孫の統治までは続くが、その後金の頭としてのバビロンの統治は終わるということです。ベルシャツァルが存在したことのさらなる証拠は粘土の円筒印象に残されていたナボニドースの月の神に対する祈りの発見でした。彼は自分の息子のために次のように祈りました。私の息子、私の心の子孫が自分の神を敬い、罪を犯すことがないように。ギリシャの歴史家であったヘロドトスもまた、このことに言及して確認しています。五章に記録されている出来事の間、ナボニドースは戦場におり、彼の息子、ベルシャツァルはバビロンにいました。これから見ていくとわかりますが、ベルシャツァルがダニエルに王国の中での地位を提供しようとするとき、その地位は王国内の第三の権力という地位でした。ではなぜベルシャツァルのすぐ後の第二ではないのでしょうか。それはベルシャツァル自身がナンバー2だったからなんです。この時は彼の父が本当の王でした。この一節に紹介されているベルシャツァルの宴会の間、メディア人の将軍、ゴブリアスがバビロンの町を外側から包囲していました。ギリシャの歴史家、クセノポンは、彼らがどのようにしてユーフラテス川の運河を主要な水路に戻し、その後町の城壁の下に軍隊を満たしたかを説明しています。 ですから何年もの間、批判家たちによって割引されていたこの章の出来事は、今日一般の歴史によって確認されているのです。私たちは歴史家たちが時には嘘をつくこと、そしていつでも彼らの書いたものに信頼することはできないことを知っています。でもここでは歴史の研究が聖書の記事に同意しているのです。またここにはベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいたとありますが、この若い成り上がり者のベルシャツァルの傲慢を見てください。彼は町からよく見えるところにゴブリアスの軍隊がいるというのに、このような無駄遣いをしているのです。おそらくベルシャツァルはこの町が難攻不落だと思っていたのだと思います。確かにネブカデネザルはこの町をどのような包囲にもよく耐えるように築きました。町の城壁は実際24キロメートル四方でレンガでできていました。90メートル強の高さで、町の城壁の周りを4台の二輪馬車が肩を並べて走るほどの幅がありました。言い換えれば彼らは町の上に高速道路を敷くことができたのです。ネブカデネザルは何年も持つほどの穀物の蓄えと水を用意していました。事実、ユーフラテス川からの町の真ん中を通る水路が開かれていました。ベルシャツァルの宴会は外側の敵をわざと無視するものではあったか、あるいは内側にいる者たちの士気を高めるためであったかもしれません。ここにはその宴会が盛大なカクテルパーティーで始まったと書かれています。アルコールの問題は今日全ての人類に共通の問題でもあります。多くの国々がアルコール飲料のせいで滅びました。それはマリファナのせいではなかったのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、マリファナの使用を支持しているのではありません。ただ麻薬の問題を解決しようとしている改革者たちが、自分がアルコールを放棄しようとしていないところに偽善があると言っているのです。ベルシャサルは、客たちのために自分が供する宴会を彼らが楽しめるように、盛大なカクテルパーティーで彼らを盛り上げて宴会を始めました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はネブカデネザルの精神的な病というテーマで、ダニエル書4章27節から37節と5章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。